アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2246回7月9日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。暑い夏が続いてますが、7月のオープニングテーマはまだまだこのままか、あっさり次へ行くかです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。子供の iPad の端子の中にライトニングの突き出している部分が残ってしまっております。必殺のペンチで行くか、それとも細いドライバーで行くか、悩みどころの三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。インターネット回線の調子がいまいちです。接続が切れたりすることがあるんですが、これはもうベトナムあるあるのようなので、このまま行くしか仕方がないかなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。先日買い替えた Kindle Paperwhite、調子が悪かったはずのフリーフォーもなぜか順調に動いております。このまま維持するか、それともメルカリ流して新機種買った足しにするか迷ってます。今日もよろしくお願いします。
IT メディアにあった記事です。アップル招待制プログラム、アップルコミュニティプラス開始、サポートコミュニティ貢献者に、という記事が出ていました。アップルサポートコミュニティと言いますと、アップルのオフィシャルページに行くと、困ってんねんけどな、 iPhone こんなん何年とか Mac はこれで困ってんねんっていう人がユーザーの立場で書き込める掲示板のようなところですね。そこでユーザー同士で解決の方法が分かる人が助言したりとか、まあそんなところですけど、ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてますが、
はい、
三浦さんどうですか、こういうアップルコミュニティサポート書いたことはないですか？
書いたことありますね、はい、でもそんなにはないんですけど、私が書いたことといえば、
はい、
誰かがペアレントコントロール、スクリーンタイムの挙動がおかしいんだけど、はい、みたいなやり取りをしているところを見つけて、
はい、
で私も同じです、こういう症状ですよねっていうので、はい、何度かやり取りしたっていうのが最近かな、
はい、うん、はい、答えはどうなったんです？
答えはどうなったんだっけな、答えは
見に行ってない
いやいや、見たんだけど忘れちゃったんだ、
ああ、そういうこと。
なんだっけな。
はい。
すいません。
スミレさんはあんまり見てないみたいな話がちょっと。
そうですね。自分で困ったことが起きたときに、
はい、
検索結果にサポートコミュニティの内容が出てくることは、うん、そう、あるんですけど、はい、まあ大体結論が出てないまま終わってるパターンがあって、まあ役に立たないなってところです
。そういう状況。このサポートコミュニティのページそのものはずいぶん歴史長くて、私も Mac の修理仕事でやってた時は、ここのページずいぶん活用させてもらってました。お客さんから、ね、似たような質問を受けるわけですよ。ここでこんなことなってる、はい、困ってる、バグ違うかとかね、言われて。みんなが知ってて、みんなが解決できるようなことっていうのは大体こういうところにも出てくるので、お定まりのこうしなさいみたいな回答があるから、それを自分でもやって間違いなかったらお客さんに言ってたんですけど、さっきスミレさんおっしゃいましたように、誰もがわからないことって結構出るんですよ。
そうですね。
私もやってみましたけど、再現はしましたが、解決方法はわかりませんみたいなことを書いたりしてました。あのコミュニティ自体は、回答の数が多いと、この方の回答が役に立ちましたっていうボタンを押してもらえるんですよ。そういう評価がつくんですね。だから、たくさんたくさんいい回答をそこへ書いた人は、レベルっていうのが上の方へだんだん上がっていきます。でこれまではね、そのレベルが上がったところで何かっていう報酬なりバッジがもらえるとか、あの要はアップルウォッチのアクティビティ的なことですよ、あの画像だけでもそういうものがもらえるとかいうのも何もなかったんですよ。ただ単にレベルが上がる、よかったですねみたいな話だったんですけど、今回このアップルコミュニティプラス、私日本語のアップルのページでもこれ見つけましてね、見てましたんですが、そこの文面読んでみますと、アップルサポートコミュニティではメンバーの前向きな姿勢、専門知識、そして新しい解決策を見つけ出そうとする探求心がコミュニティ全体に大きな影響を与えると認識しています。そうした貢献を継続的にされている方を称えるために、
グローバルなアップルコミュニティプラスプログラムを用意いたしました。ということで、毎年コミュニティで活躍されている最高レベルのメンバーのうち、ごく限られた方々をプログラムにご招待します。そしてコミュニティに貢献されている皆様に日頃の感謝をお伝えしたいと考えております。と、なんか持って回った案内で。
どうなんですかね。ありがとうって一言言ってくれるんですか。
いや、そこがね。
よくわかんないですね、これだけだ
と、
ね。
大人のやりとりとして考えたら、日頃の感謝っていうのが目に見えた形でいただけるのかとか、やらしいことを思ったりするわけですよ。うんうん、そういうやらしいことを考えてる人はなかなか上のレベルに上がれないのかもしれないけど。
今、その日本語の公式ページっぽいところを読んでるんですけど、
ええ、
ポイントやレベル以外の特典っていう項目があって、
ありますか今。
選ばれたメンバーの皆さんには特典や格別な体験を提供いたしますということなんで、
具体性がない。
ティム・クックと一緒にコーヒー飲めるとかそういうことがもしかするとあるかもしれないなってとこですね。
いや、まあそんなんがあったらすごいですけど、多分クックさんのレベルは無理やと思うよ。クックさんそっくりさんぐらいは多分来るか
も。いやいやいやいや。
ね、各種イベントに、リアルイベントの方にご招待とかだと最高だけど。
リンク先で知識を共有して認知度を上げるポイントを獲得するなんていう案内があって、自分の質問に別のユーザーが私も同じ質問がありますのマークをつけた。つけてもらえたってことですね。そうするとその時の獲得ポイント数は、ユーザー1人につき1ポイント、質問1つにつき最大15ポイントもらえる。だそうです。これすべて Apple ID でログインするんだと思うんですけども、言ってもネットの掲示板のスタイルを取ってるじゃないですか、これは。
はい。
で、まあ認証は Apple ID だけど、Amazon の桜レビューですとか、そういう、なかなか避けられない問題があるじゃないですか。まあ、そういうものがここに起きなければいいけどな、と私は思います。
そうですね。
せっかくみんなが助け合おうとしてることならね、あんまりこう横から茶化したりとか、ね、変なことにはならないようにしていただきたいなと思います。
うんうん、レベル1から10まであるんですか、これは。
みたいですね。
ね。ポイントで言うとレベル10は8万ですか。なんかすごいポイント稼がないといけないってことですね。
53万ぐらい稼いでみたくなりますね。
ん？
いや、あの、戦闘力的な意味で。
何様？え、サイヤ人とか？
あ、そうです、そうですね。フリーザ様の戦闘力が53万なんで。
おー、すごい。覚えてますね。さすがですね。
それしか覚えてないです
ね。アーニャ・フォージャーになったつもりで、ステラをもらわなあかんね。
アーニャ・フォージャー
何の話やと思ってる人いるでしょうね。ごめんなさい。あの、スパイ&ファミリーっていう、今人気のアニメの。あれ、この3人はみんな見てるってことでいいですか、あれ。
アニメは見てないですけど、原作は途中ぐらいまでは読みましたね。
あ、そうなんですか。
アマゾンで半分ぐらいかなはちょっと見てます。はい。
同じアップルのコアな部分といいますか、書籍の話ですけど、ツイッターでこの本をね、紹介してる方がいたんで、その方のツイートを紹介しましょう。岡野泉さんという方が、ハーケルさんっていうのかな。何これすごい、新刊、初代マッキントッシュのファインダー上で起動するアプリケーションの作成過程を、MC68000 のアセンブリ言語だけで記述した全ソースコードを示して解説。68000とマッキントッシュツールボックス紹介という本の紹介でした。
皆さんおなじみ今週の新刊書籍のコーナーですね。
あれ見てました？
見てましたよ。
あのコーナー作るのが大変やって。昔ユーストでね、毎週1回あの生配信やってたんですよ。うちこの番組はね。その時0時回ったら書籍のコーナーで、ね、やってたんですけど。タイトルは68000とマッキントッシュツールボックス紹介というのは、68000は初代 Mac のモトローラ製の CPU の型番です。型番というか製品名ですかね。MC68000 って書きますけど。そしてマッキントッシュツールボックスというのは、どういったいのは API って言えばいいんですか、今は。
そう、
ね。API じゃないのかもしれないけど。
フレームワークですかね。プログラムするときの便利ツール、API を固めたライブラリーみたいな感じでしょうか。はい。
最初の頃の Mac っていうのは C 以外にもパスカルとかでも書けた、
ね。そうですね。
ね、言うので、はい、はい、うん。その時代の開発を MC68000 のアセンブリ言語だけで記述した全ソースコードを示して解説している。
そんな本だったんですか？私も見かけてて、はい、開いたんですけど、
はい、
詳細は見てないんですけど、中身はクラシック系の Mac とか CPU の話が、はい、載ってる本だなと興味深くは見たんですけど、ソースコードが入ってたのは気づかなかったですね。
はい。Amazon でも、ね、一応立ち読み言うて最初のページいくつかだけ目次って言いますか、
はい、
とこはわかるんで、そこで見てると MC68000 とマッキントッシュ、多分そこは三浦さんおっしゃるように Mac の前のモデルから Mac に至るまではハードウェアこんなんありましたいう一覧、
うん、
うんうん、その後が MC6000 のインストラクションとか、まあ、そういうところね、あとツールボックス指標会とか。これね、ツールボックスだけの本昔買ったんですよ、私。
はいはい、はい。
読んでね、何にも分からへんかったから、多分他しましたね。
あ、いや、私もこの頃、Mac でプログラムを始めたんですけど、難しかったですね。
難しいですよね、もうね。
私かなり勉強しても分かんなかったですね。
うん。
はい。
まあ、それからまた Swift なんて本当に夢のような。
本当楽になりました。
ね、Swift、うん、もよく書きませんけどね、うん、私は。すいませんけど。
今プリント F ハローワールドで止まってる私が全然分かんない状態になってましたよ。
柴田文子さんという著者の方なんですけど、過去にも Apple II とかね、650にコエンドの本いっぱい書いてらっしゃいまして、で今回のこの本もどっかの海外の記事を参照したとかではなくて、本当ご自身で多分お一人で書いてらっしゃると思いますんで、これはすごいなと。いや、まあ、この方の本いくつも私買いましたけど、本当外れないんですよ。
おー、外れないっていうことは、うん、12歳から始めるゼロからのスイフトプレイグラウンドゲームプログラミング教室っていうのも、
それは読んでない。すいません、全部は読んでないですよ。プログラム書けなくても、あの、詳細に書いたっていう方の、いろんなの触れてみたいっていうのはね、やっぱり人情としてあるわけなんですよ。うん、その、今の本の話を、この間マグネットがまたオンラインで開催してる時やってたんですが、前のマグネットの代表だったあの柴谷さんがこの本を痛く気に入られましてね。すごいもう感動してらっしゃいましたけど。そんな中話してて、何の話してたんかなんかちょっと覚えてないんですけど、きっかけで、アップルってそういえばモータースポーツのサポートとかしたことないですよね、と。F1 とかやったらほらメーカーの、昔やったらマルボロとか、ね、要は企業のロゴつけて車とかバイク走るじゃないですか、レースで。アップルはやったことないんちゃうかなって言ってたら、いや、やったことはありますよ、いう人がいて、で、教えてもらったんですけど、外車王総研というブログがありまして、そこにあった記事ですけども、伝説のアップルカラーをまとったポルシェ911 GT3 RS が登場という記事で、車はあんまり詳しくないんですけど、形と後ろのウィングでポルシェやないことだけは分かったんですが、911、これをレース仕様にして、アップルがスポンサーとしてなってた頃のボディを再現したという写真がありました。アップルがサポートしたのは1980年のルマン24時間のポルシェ 953K3 スポンサーしてたそうなんですけども、白いボディの横に6色リンゴに代表されるあのスプライトカラーといいますね、虹の色が塗られてます。このアップルマークじゃなくてボディを前から後ろにずっと流すようにして塗られてるんですね。ドアのところに大きくアップルコンピューターっていう文字が入っています。
山村さんが貼ってくれた方の記事のアメブロの方の模型の写真だと、屋根のところにアップルマークが6色リンゴでついて
る。あ、そうですね。はいはいはい。ボディの後ろ方、右後輪の脇のフェンダー近くにもアップルマークありますね。
本当ですね。ウィングも、あの、
6色ですね。
色が、うん、はいはいはい、6色ですね。
まあ、でも、当時のステッカーの貼り方だっていうのかもしれないけど、ちょっと、張りすぎっていう話ですけど、うんうん、まあまあ、当時はこれが、ね、まあ、ステータスやったんですよね。レースですからね。目立ってないもんですから。アップルマネーがレースに入った時期っていうことなんですけども。アップルが76年創立やったと思いますから、たった4年でこういうカーレース、しかもルマンっていう大きなレースのスポンサーとするぐらいになってたんですね。
うん、そうですね。
今は無理でしょうね。こんだけエコだとか、なんか環境にとかアップルが言ってる中で、ね、排気ガスガンガンのレコルマレースサポートっていうのは、ちょっと無理なんで、
う
ん。
そう。これが元祖アップルカーなわけですよね。
おお。そうか。そういう意味ではアップルカーですね。アップルカーの正体はポルシェだったみたいなね。
なるほど。
そう
ですね。
ポルシェ乗ったことないですね。
お
お、うん。運転もしたことなければ後ろにも乗ったことないですよ。狭そうな気がするんやけど。はい。プロモデルとかないですかね？あったら売れそうですよね。
ね、
うん、あ、何これ？アップルマークのデカールだけある。売ってるんや。
ああ。
ロムロム .com っていうところなんで。すごいでしょ？デカールだけ売ってる。この車のため。だからアップルマークもあるから、これ自分で車なんとか模型作ったら、これ貼れば再現できそうですよ。
24分の1の模型に対応してる大きさみたいですね。
うん、
中にはこのマニアの人でしょうね。この模型作って、ポルシェのアップル仕様の、その横にスティーブ・ジョブズさんの人形を置いてる人いますね。はい。お好きな方はそういうのにされるんだと思いますが。スティーブ・ジョブズさんといえば、 こういう記事もあったんですよ。ブログ気になる気になるにあった記事で、バイデン大統領、故スティーブ・ジョブズ氏に大統領自由勲章を授与という記事で、これ突然やってきた話に私は思えたので、なんだろうなと思って記事を読み進めたんですが、ジョブズさんお亡くなりになって何年になりますかね。
10年経ってませんでしたっけ。
2011年の10月ですから、そうですね、今年で11年、だから今10年と半年ぐらい、9ヶ月ぐらい、10年9ヶ月ぐらいになりますけども、そんなにもう日が経ってしまってからいきなり大統領自由勲章なるものを授与しますとバイデン大統領は言い始めてます。発表したってことだから言い始めてるレベルじゃないですね、もう決まってるんですね、
うん。
大統領自由勲章とは、米国の繁栄、価値観、安全保障、世界平和、その他の重要な社会的、公的、私的努力に模範的な貢献をした個人に贈られる、米国の民間人向けとしては最高位の勲章だそうです。
お
ジョブズさんがなんで受賞されたかっていうと、ジョブズさんのビジョン、創造力、創造性は世界のコミュニケーション方法を変え、コンピューター、音楽、映画、無線業界を変革する発明を生み出しました。ということで、今年の現地時間で7月7日に、ホワイトハウスで授与式が開催されるそうです。
なるほど。
これストリーミングで中継されませんかね。
ああ、ね、でも見たいですよね、
うん。
ビジョン、創造力、創造性で世界のコミュニケーション方法を変えっていうのはやっぱりブルーボックスなことですかね。
強いと思うな。授与されるってことは誰か受け取りに行くんでしょうから。
これ、ね、奥さんになるんでしょうけど。個人的にボスに受け取ってほしいなって感じはしますけどね。
そう見せかけて、
どうやろ
インターセプトみたいな感じで。クックさんが奪い取るみたいな。ややこしい。
ホワイトハウスのオフィシャルページのとこ見てましたら、今回の授与は、ジョブさん以外にも、シモーヌ・バイルズ、シスター・シモーヌ・キャンベル、ジュリエッタ・ガルシアというふうに、17人の方に授与されるみたいですね。大統領自由勲章なるものが初めて知ったもんですから、ウィキペディアで調べましたところ、さっきの説明でだいたいもう言ってしまってるんですけど、アメリカ合衆国の勲章で議会名誉黄金勲章と並んで文民に贈られる最高位の勲章だそうです。一般市民に贈られる勲章の中で一番最高ですよっていうことですね。実際受賞した他の方々の、これまで受賞された方の名前がウィキペディア上がってまして、ジョー・バイデンって今回自由発表した大統領自体も前にもらってるんですね。
もう調べたら、はい、オバマ政権の時にバイデンさんが政権の中にいて勲章をもらったみたいですね。
はいはい、ジョージ・ H.W. ブッシュってこれはパパブッシュの方ですかこれ。
あ、そうですね。
外国のアンゲラ・メルケル、ドイツ首相とか、アメリカ国内に限らずそういう勲章授与。アメリカに貢献したってことですよね、でもそうなると。先ほど説明
したですね。まあ、そうです
よね。ね、うん。まあ、芸能、文化、スポーツなんかでは、モハメド・アリーさん、フランク・シナトラさん、ボブ・ディランさん、レン・ケラーさんも、マザー・テレサさんももらってますね。
ですね。
さあ、その、バイデンさん、もう一つ、決定を下したものがありまして、シンネット・ジャパンにあった記事で、アプリストアから TikTok 排除、米 FCC 委員が Apple と Google に要求、という記事が出ていました。アメリカ連邦通信委員会 FCC のブレンダン・カー委員が、Apple と Google に対し人気の高いソーシャルアプリ TikTok は国家安全保障上の深刻な脅威であるとして、それぞれのアプリストアから削除するように要求しています。これ前から言われてたんですよね。TikTok が収集した個人の情報、機密データなんかも含めて、それを中国へ通信で送ってるという嫌疑がかけられてた時代があったんですけども。でこれがね、いよいよ削除もそういうふうに締め出そうというふうな話があったんですが、トランプ政権の最中にそれが起きたんで、トランプ政権が終わってしまったから、そのまま懸案に上がったままだった時代があったんですよ、
はい、落ち着いてた感じがしましたけどね、
うん、
落ち着いたというのは、まあ、大丈夫かなみたいなトーンの時もあったと思うんですよね、
はいはい、
そうではやっぱりなかったということ
ですね。で2020年にトランプ政権がこれ販売しているバイトダンスという会社に TikTok 事業の売却を命じたんですよね。アメリカからもそれ売っ飛ばせと、そのアメリカを商売すんなと言ったんやけど、バイデン政権はこの強制売却を保留にしたんですって。 で、まあ、TikTok は今年の6月、そういった懸念を払拭するため、米国のユーザーデータを米国にあるオラクルのクラウドサーバーに移管すると明らかにしていたんだそうですけども、それの移管によって FCC の先のブレンダン・カーさんのね、書簡に記した懸念は払拭されませんでしたっていうことでした。
そうなんですね。そうするとまたね、その当時言われてたように、同盟国も TikTok 気をつけようみたいな動きがまた再発しますね。
この間アップルの広告が TikTok に出たから言って、もう一回 TikTok 入れたらどこやの。あんまり見てなかったけどね。YouTube のショートムービー、うん、あれめっちゃ勢い今あって、YouTube のアプリバージョンアップしたら、うん、iPhone で YouTube のアプリ立ち上げたら下にホームボタン一番左にあるじゃないですか。はい、その右横がすぐもうショートムービーのアイコンなんですよ。
あ
そう、何遍も操作間違えてショートムービー見てしまうね。
わかります。
うまいこと作られましたね。
そう、もうここぞとばかりショートムービー YouTube 派遣取るみたいな感じに言ってるみたいで。確かによう見ますわ、ショートムービー。う
ん、私、可愛い猫のショートムービーとか見るの大好きです、
ね。あ、私のところはあれ、機械でなんか作る動画ばっかり出てきますけどね。この人こんなん好きいうのが大体選ばれるんでしょ、ああいうの。当番組シャープオビティのハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただきます。シャープアップル、シャープワンボタンの声をつけていただいても結構です。現11さんからは、エレベーターの話、自分の階を飛ばされるとネチネチ文句を言うのに、スミレさんの話にはそんなの iPhone いじってればとぶっといる山村さん、そういうとこやでこれね、編集しながらそうなるよねと思いながらまあそのまま出してしまったんですけど、あそこもうちょっと話長かったですよね。いろいろ話してたんですけど、そうなんですよ。ただ私毎日それエレベーター待たされてるから、ちょっとうっぷん溜まってたんですよ、うん、そういうことあるんで。ただね、現一時さんもきっちり話聞いていただいてる証拠ですね。こういうとこ開いていただけるのはなんかまあああいう話やともうええかなみたいな記憶に残らへんかったりするんですけど、はい、言っていただいてありがとうございます。で、春さん、あ、さっき言ってあった7月1日のマウスの件ですね。はい、あのマジックマウス2床に落としたら縁がちょっと欠けてしまったという写真で、うわー、絵文字で泣いてるのつけてるわ。
いやいや、ほんまにそうなんです。これよく考えると、はい、iMac についてたやつなので、裏面のカラーがグリーンの iMac なんですよ。グリーンなんですよね。だから買い替えるとこれ売ってないんですよね、
はいはい、ああ、なるほど。ってことは Apple Care で修理対象にならないんですか。
お金あるとよかったら修理できますよ。
あと問題は今ベトナムにいるという、あ、そうよね、ところもあるんですけども、この場所ってマウス使ってる時は手に当たらないんですよ。気にならないんですけど、例えばキーボードを操作して右手動かしますよね。その時にふっと当たるんですよね。
なるほど。
それが気になるんです。
ハルさん、マウスもそうやと、はい、他のもんでもなんかちょっと傷あるとこう結構気になるタイプでもいらっしゃいませんか。
めっちゃなりません。
全然傷は自分がつけたんやったら、あ、つけたよね、うん、自分つけたよね、じゃあいいよ。いや、例えば誰かにわざとね傷つけられたら、それはもう腹立つからそれ見たら思い出してしまうけど、
単なる経年劣化ですよね。使っててどうしようも生じるような劣化やったら別にいいんですけど、この落としてしまったっていうのは何とも悔しくて、
落としてしまったというと、スミレさんに見つけていただいた記事でね、ファンドっていうサイトにあった記事ですけど、バーベキューコンロに落としてしまい焼け焦げてしまった iPhone、 拾い上げた女性たちは奇跡的状況を目の当たりにして大興奮っていう、なんか丸焼け焦げ焦げの iPhone、 これ12 Pro ですかこれ。
あ、でしょうかね。
ね、無残になった iPhone っていう、焼けてしもてんのに冷めてからもう一回電源入れようとするんですよ、こういう人ね。
怖いよね。ね、
バーン。そうですよね。
液晶が焦げてしもて虹色になってんねんけど。
ああ、6色リンゴですかね。
そう、なんかめっちゃ、デザインとしてはめっちゃかっこいいけど、これでも違うやろ。焼けながらなってるやろっていうので、うん。バックアップ取れたんですかね。
ああ、どうなんですかね。ライトニング端子のところとか大丈夫だったんですか、ね、
いや、絶対無理やと思う。焦げ焦げやもん、そこ。
やっぱり、ペンチで直すしかないですから
ね、
これ。
ね、
そうですね。
まあでもね、みんなネットからは電源が入っても絶対触らないで適切に処分することをお勧めしますと。
いや、本当それですよね。
バッテリー怖いですよね、これ。
本当にね。はい。
これを見ると、昔、戦場でズタボロになったけど起動したゲームボーイみたいな、あれを思い出しますね。
湾岸戦争の頃、相当ゲームボーイを持っていた人たちがいたんでね。
そうですね。
なるほど。
あとはブラフォードさんからは、アップル製品が値上げされたので次の iPhone 購入のためにコレクションしてきた iPhone と iPad を買い取りしてもらう。おお、そういうアイディアで。 ちもなんか売れるもんあったら売った方がいいかな。
手放していこうということなんですかね。
あんまりないんですよ。ヨシリンクさんも買い物で1台3000円も値上がりしたホームポントミニを旧価格でまた買えるヨドバシドットコムで2台即ポチ、買うのも悩んでいたけど2台で6000円上がると思えばというふうにね書いていただきまして、もうでもね無理でしょうね今は。
今どうですかね。
今7月3日に日付変わったところでヨドバシのページ見てますと、
ああ値段変わってますね。
変わってますか。やっぱり1万4800円になってますね。整備済み品とかいろいろ探せば。
ホームポットは出るんですかね、整備済み品。
出ると思いますよ。ホームポット自体はあったからホームポットミニも出ると思いますよ。
なるほど。
あ、整備済み品が中古じゃなくて。
そうですね。
中古はあちこちドスパラとかでもいっぱい見ましたけどね。
あ、そうですね。そこら中にあるというか、なぜあるのかみたいなぐらいのレベルがありますよね。
モロメイさんからも、まだ au の携帯使えるのだけど、いつになったら復旧する？ iPad は au の回線で問題なく使えとるのに、逆だったらよかったのに、と。
ね、ああ、iPad はいけるんですね。
なるね。回線また別なんですかね、そうな
の。いや、これがどうも KDDI の、あくまでこの収録してる時点での情報なんですけど、はいはい、ボルテっていう、あと音声通話の部分の交換機関係のトラブル。
みたいですね。
ようなので、はい、iPad にどの SIM を入れてるのかわからないんですけど、おそらくデータ通信用の SIM だと思うんで、はい、そうするとそもそもボルテ関係ないからちゃんとつながってるのかなと。
うん、
なるほどなるほど、はい、ボルテに対応してる SIM が問題生じてるっていう、うん、
ということではないかなとちょっと想像しています。うんうん、
マックラブさんから6月26日ですけど、取り上げていただいた僕が使っている iPhone カメラアプリはシンプルカメラで、日付、解像度、無音設定など仕事でも活躍しています。特に書類に貼り付けるのに 0.3 メガピクセルで保存できるのはいいですよ、とツイートいただきまして、前に統合された写真の右下に昔のカメラによくあったなんとかデートっていうのね。
日付ね。日付
が入ったりするやつですね。
あれね、オートデートっていうのかな。
ああ。
車でデートするんちゃいますよ。しょうもないね。
日付ですね。
はい。コニカオートデートとかね、そういうのがカメラはね、そういう名前で売られてたんですよ。アプリであるんですね。
あ、マックラブさん、この同じ日のツイートで、ゆるキャンの聖地巡礼をされていたんですね。
ああ、みたいですね。アップルと関係なかったですね、と自分で書きながら。富士の国キャンピングカーショー。
乗ってるのがゆるキャン仕様にペイントされた K のキャンピングカーですかね。これは
今日打ち合わせの時も言ってたんですけど、ゆるキャンで人気になったモンベルのムーンライト3型テント、
はい、
主人公の人が使ってるんでしたっけね、あれは。
そうですね、リンちゃんが使ってるテントですね。
で、あれ私もずっとキャンプでスーパーカブで行くのを使ってるんですけど、もう傷んできたからパーツ変えたいなと思って見たら、モンベルのサイトにもうその3型の販売自体なくなってて、昔補修部品も変えたのにそれもなくなってて、ええと思うんだけど。ハゲマボさんからは、頸椎椎球固定手術で入院ながら AUGM 大阪聞いてるなう、とツイートいただいてまして、ちょっと大変な状況でいらっしゃるようなんですけど、これは結構な大変な手術のようですね。ちょっと今調べてね、見てます。整形外科のページ見て確認中ですが、まあ、お大事にとしか言いようがないんですが、
そうですね、
入院してっていうことは一応解放に向けてなってると考えてよろしいですかね。
うん、
まあまあ、その状況がこの文面からちょっと伺い知れない、きっと治る方向でね、やってらっしゃると思いますが。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの現状維持。夏の商用に期待できないので、今年発表予定の新型 iPhone は見送りそうとか、M1 Mac を買ったものの制作環境をいきなり変えると大変なのでシステム周りは前のままとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの7月の予定をお伝えいたします。7月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。7月27日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は7月12日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。